それでは早速、多文化共生の街、鶴見区の魅力を紹介します。今日5月15日は、沖縄の本土復帰50周年を迎える節目の日です。沖縄にルーツを持つ人々が多く住む鶴見区にお邪魔して、株式会社沖縄物産センター代表取締役社長で、ちむどんどん横浜鶴見プロジェクト実行委員会委員長の下里裕太さんにお話を伺ってきました。それでは下里さん、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
さあ、私たちは今この沖縄物産センターにやってきているんですけれどもね、はい、ちょうどあの沖縄民謡、沖縄の音楽流れている中でお話を伺いたいと思います。はい、あのこちらにはあの沖縄料理のお店ですとか、はい、あとあれですね、お土産屋さんのようなところもあって、はい、で見るとあのお惣菜だったり、はい、手びち、あのお肉ですね、はい、あと生のゴーヤ売っていたりとか、はい、もう本当にあ、ここ沖縄だという感じの、はい、雰囲気満載なんですけれども、はい、はい、その他にもね、この近くには沖縄料理屋さんとか、はい、沖縄そばの、ね、お店があるということで、はい、実は先ほど私もちょっとさおきそばをいただいてきました。
ありがとうございます。どうでしたか？
美味しかったです。
ありがとうございます。
はい、もう本当にね、あの今いるところもですね、沖縄のね、いろいろなシーサーが飾られていたりと、沖縄に旅行に来たような気分にすっかりなれる、は
い、
ところだなというふうに感じるんですけれども、はい、改めてあの島津さん、こちらの鶴見区と沖縄の関係というのを教えていただけますか？はい、
そうですね、あの戦前戦後を含めて、鶴見川崎の京浜工業地帯を発展させるときに、労働者として来たのが、うん、あの大きなきっかけだと言われておりますね。はい、であのまたその後ですね、あの鶴見に行くと沖縄の人がいっぱいいるよということで、どんどんどんどんこの鶴見の方に沖縄の人が増えて、でまたあのそういう人たちが集まって県人会という組織を作りまして、はい、そういった沖縄のコミュニティというのが定着したと言われておりますね。
はいはい、それがいつ頃のお話なんですか？
そうですね、一番大きいのは1950年代というふうに聞いておりますね。
そうなんですね。はい、じゃあもうこの沖縄と鶴見の関係は長い歴史があって。
そうですね、一番初めだとあの明治大正時代というふうに聞いてますので、おそらく100年前ぐらいから、はい、あのそういったコミュニティというのがあると聞いてますね。
あの下里さんご自身も沖縄にルーツがあるというふうに伺ったんですけれども。
はい、そうですね、僕も、はい、あの高校卒業まで沖縄の方にいまして、はい、卒業後に大学進学で神奈川の方に来ました。
そうなんですね。はい、あの鶴見にはいつ頃からですか？
鶴見は大学卒業してからなので、もう20年ぐらいになりますかね。
あ、じゃあもう長い。
そうですね、沖縄より長くなっちゃいましたね。
そうなんですね。どうですか、鶴見の住み心地は？
そうですね、やっぱり人が温かいところがあのちょっと沖縄と似てるなっていうところもあったりとか、はい、まあ、あとなんていうんですかね、沖縄の人たちを受け入れるこの心の広さっていうのは、人の温かさを中心にすごく住みやすい街だなというふうに思いますね。
はい、沖縄の文化っていうのはやはり鶴見のいろんなところでも根付いてるんでしょうか？
かなり根付いていますね。僕がこの仕事を始めた時に、はい、まあ僕は那覇出身なので、方言をそんなに話せる方ではなかったんですけれども、はい、まあ、働いているうちにお客さんから方言で話しかけられて、ちょっと分かんないような顔すると、あの沖縄出身のなのに方言も喋れないのかって言って逆にこっちで勉強したりとか。
それはもうじゃあ横浜の方にそういうふうに言われるということですか？
そうですね、鶴見に住んでる沖縄出身の方
なるほど
に言われたりとか、はい、こっちでちょっと方言勉強したりとか、
はい、
あとは、まあ、あの沖縄相撲っていうのがあるんですけれども、僕沖縄にいる時それ知らなくて、うん、でこっちでその県人会がもう70年以上毎年あの沖縄相撲、こう柔道着を着て組んだ状態から始める、競技なんですけれども、そういったのもあるっていうのを鶴見で知ったので、かなり文化としては根付いて、それしかも受け継いでるっていうふうに思いますね。
へー、どうですか、周りの皆さんとそういう話は沖縄の皆さんとはされますか？
そうですね、やっぱあの先輩たち、県人会の先輩たちとよく話はするんですけれども、はい、うん、まあ本当沖縄より沖縄らしいというか、うん、あの沖縄から出たからこそこの別の場所で、うん、この沖縄の文化を根付いていかせて、脈々と継いでいって、うん、沖縄の思いを忘れないっていうのはすごく話していても強い気持ちを感じますね。
はい、ではですね、この後は下里さんが実行委員長を務めていますちむどんどん横浜鶴見プロジェクトについて詳しく伺っていきます。
はい、
では下里さん、はい、昨年、12月1日に結成されたという、はい、ちむどんどん横浜鶴見プロジェクト実行委員会、はい、こちらはどんな組織なのか教えてください。
はい、連続テレビ小説ちむどんどんが始まるに向けてですね、やっぱ地域活性をしようということを目的に、鶴見の県人会、商店街、自治会、大学、NPO 法人、あとはまあ鶴見区を中心にですね、組織して、まあ、本当地元を盛り上げようというふうに集まった実行委員会ですね。
はいはい、このちむどんどんというのは沖縄の方言ですよね。
そうですね、はい、あのちむが胸とか心、うんうん、でどんどんがドキドキするワクワクするっていうようなこう心が高ぶるような
ワクワクっていう、
はい、方言ですね。
かわいい響きですよね。
そうですね。
はい、具体的にはどんな活動をしているんでしょうか。
そうですね、今、お笑い芸人のガレッジセールの川田さんをアンバサダーとして迎え入れて、うん、この鶴見からいろんな鶴見のいいところを発信していこうというふうなプロジェクトで動いております。
はい、私もこの辺り歩いていて、はい、上りをこのね、ちむどんどん実行委員会の皆さんの見かけたんですけれども、はいはい、かわいらしいねシーサーが色、はい、こうカラフルなロゴマークになっていましたけれども、はいはい、このロゴマークはどんな思いを込められているんでしょうか。
そうですね、一つのロゴで鶴見を表現しておりまして、うん、今おっしゃってた上にシーサーが、はい、行って、うん、一番下の方が沖縄のエイサーの太鼓ですね、
はい、
で右側の方には、ワックンが、銭湯に入ってる
ワスク、
はい、鶴見区 の、 キャラクターなんですけれども、
ワックンが、はい、
鶴見は銭湯が多いので、
ワック
ンと、はい、あとは総持寺ですね、うんうん、鶴見の西口の総持寺、あとは JR の鶴見線ですね、はい、あとは工業地帯なので工場のマーク、
うん、
あとは南米を表すマラカス、あとは、鶴見翼橋ですね、はい、で、まあ、鶴見は多文化共生なのでそれをこう虹色の七色で表現しているロゴマークになりますね。
はい、多文化共生ということでこの沖縄だけではなくいろんな文化の人が、はい、この町で共生しているということですか。
そうですね、本当に南米出身の方が結構多くてですね、特にブラジル、ペルー、アルゼンチン、はい、ボリビアとか多くて、しかもその方々は実は沖縄にルーツを持つ方が多くてですね、その2世3世、ね、だったりが地域にはすごいたくさん住んでいるので、はい、そういったところも表現させてもらいました。
なるほど、本当にねこの国際都市横浜をね象徴するような街だなというふうにも感じますけれども、はい、改めてこのちむどんどんの皆さんは今後何かこう具体的に取り組んでいくっていうことはありますか。
そうですね、今ですとこのちむどんどん横浜鶴見のロゴを使った泡盛を、うん、記念ボトルとして作りまして、
はい、
実際にアンバサダーの川田さんに飲んでいただいて2種類あったんですけれども、はい、うん、そちら1種類、川田さんお気に入りのものを採用しまして、今は販売しておりますね、
はい、
でもすごい好評で、うちの方でも10ケース取ったんですけどもすぐなくなってしまって今追加で、頼んでいるような状況ですね。
なるほど、はい、はい、いろいろとプロジェクト始まって周りの皆さんの反応はいかがですか。
やっぱりこの楽しみにしていると、でこれからまた鶴見に舞台がなるということで、うん、まさに皆さんちむどんどんしているのかなというふうに思います。
なるほど、はい、今後何かイベントだったりとか新たに考えているプロジェクトありますか。
そうですね、今後はいろんなイベントがあるので、みなとみらいの方とかにも、
はい、
ブースとして出展して鶴見はこういうところだよと、
うんうん、
ぜひ皆さん来てくださいというような PR をしながら、はい、鶴見をさらに盛り上げていきたいなというふうに思っております。
はい、分かりました。さあそして今日5月15日は、はい、まさに沖縄の本土復帰50周年の節目の記念の日となりました、
はい、
下里さんとしてはどんな思いでしょうか。
そうですね、僕はもう復帰してからの生まれになるので復帰前っていうのはなかなかわからないんですけれども、うん、やはりこの50周年というのをきっかけにして復帰前の沖縄、また沖縄と日本のつながり、
うん、
それからまたその後この50年以降の沖縄と日本のつながりというのをやはり考えるいいきっかけになったなと思いますので、
はい、
そういったところも勉強しながら皆さんにも沖縄の辛い時期だったりとか大変だったりしたことを、うん、ぜひみんなで学んでいって今後に生かしていきたいなというふうに思いますね。
若い世代にもこう語り継いでいく、
はい
はい、大事なことを、ね、考える日に なりそうですね。
そうですね、ぜひ皆さんきっかけにしていただけたらなと思いますね。
では最後に番組聞いている皆さんにもメッセージをお願いします。
はい、本当ね、NHK の朝ドラで、鶴見が舞台になるっていうのは本当に100年に一度あるかないかだと思いますので、ぜひこれを機会にですね、横浜鶴見に遊びに来ていただいて、ちむどんどんする街を楽しんでいただければなと思います。
どんどんね、鶴見盛り上げていってください。ありがとうございました。
はい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。
まさに今注目されている町、鶴見区ご紹介しました。取材後にね、下里さんがお店にいらっしゃった地元の方とお話ししていると、こう、自然と沖縄の方言というか、優しい喋り方がなっていまして、なんとも言えない、こう、島時間が流れる素敵な空間になっていました。本当にね、沖縄の美味しいものたくさん、扱っていまして、私は沖縄の辛い調味料の高齢グースーを買って帰りました。皆さんもぜひ鶴見区でちむどんどんな体験してみてください。本日ご紹介した情報など詳しくはちむどんどん横浜鶴見プロジェクトのホームページご覧ください。